はい、では今回のワインコラーニング講座始めていきたいと思います。お願いいたします。さてですね、今日からイタリアに入ります。まあ、イタリアって結構まあ、例年受験生、受講生の方たち、結構しんどいっていうところにはなるんですが、もう一気にサクッといっちゃいます。何がしんどいかというとですね、DOC、DOCG というのを覚えるんですね。まあ、フランスで、言うところの AOC になります。イタリアでは、この後言いますが、まあ、DOC、DOCG があって、まあ、DOCG がグランクリュ、まあ、AOC の最上級版って感じですね。で、一般的な DOC があって、その下に IGP っていうのがあります。その3段階で基本的に分かれています。で、そのですね、DOC、DOCG っていうのがですね、まあ、200個とか普通にあるわけなんですよね。それを、覚えてないとダメだったんですが、近年は、そこは出ないので、まあ、出ないことはないですが、出るんですが、何回も言ってます通り、期待値が低いので、さらっと流します。それ以上に大切なとこを、それ以外のですね、大切なところを、詳しく説明していきますので、もうさらっといきます。で、もちろん DOC、DOCG、覚えてほしいです。全部は載せてないんですが、用付けしてるとこあります。そこは覚えていただけたらなと思います。ただですね、まあ、それでも、今までの分もありますし、ちょっと覚えれそうないっていう人は、もう、今回は流して、試験前にガッと覚えていただけたらと思います。もちろん、どっちにしろ覚えなければならないので、今覚えておいた方が楽にはなるんですが、逆に息継ぎができなくなって途中で、失速してしまうパターンもありますので、そこのさじ加減はお任せします。はい、ではですね、早速行きたいと思います。お願いいたします。イタリア、イタリアは北緯35度から47度、35から47度に位置し、南北1300キロに広がる広い山地ですね。首都のローマと北海道の釧路が北緯42度でほぼ同じです。これ最近よく狙われます。ローマと同じ、色のある日本の産地はどこですか？釧路です。イタリアでは、イタリアはブドウ作りには理想的な環境で、すべての州でワインが作られています。古代からワイン作りが盛んであったギリシャ人がエノトリアテルス、まあ、ワインの大地と、称えていました。有名人が何人かいるので説明していきますね。はい、サンテ・ランチェリオ。これはローマ教皇のワイン担当であり、ソムリエの先駆けのような人です。コジモ3世。1716年、キアンティ・ポミーノ・カルミーノ・バルダルノ・ディ・ソプラの生産地の境界を定めた。これが原産地呼称制度の最初の例でありますと。1716年、あとは、ポミーノ、カルミーノ、バルダルディノ、ソプラ覚えてください。まあ、キアンティは、まあ、よく聞くと思うので覚えなくていいかな。ジョン・ウッドハウス、シチリアでマルサラを開発です。ジョンはシチリア、マルサラです。リカーゾリ男爵。従来のキアンティと、まあ、ごめんなさい、知らない人のために説明しておくと、赤ワインがあるんですが、従来の赤ワイン、キアンティと違う配合を試み、口当たりのいい赤ワインを算出しました。この配合、フォルムラと呼び、サンジョベーゼ、カナイオーロネーロ、マルバジアデルキアンティの、配合で、作られています。まあ、パーセンテージはもう今は覚えなくていいですかね。昔はちょっともうちょっと違う数字で、覚えてたんですが、最近はもうあんまり出ない。数字は余力があれば覚えるぐらいでいいです。リカーゾリはキアンティの配合、フォルムラを、作り、そのフォルムラの内容はサンジョベーゼ、カナイオーロネーロ、マルバジアです。70、20、10ですね。はい、あとはビーノ・ノベッロ。イタリアワインの新種です。DOP と IGP のみが生産を許可されています。まあ、この後説明しますね。DOP とかは。製造、醸造期間は、醸造開始後10日以内に行い、炭酸ガス浸積方式、浸積法、マセラシオンカルボニックで作られたワインを40%以上、入れ、12月の31日までに瓶詰めをしなければならない。販売期間は翌年の10月の30日の0時1分より開始です。10月30日です。で、収穫年の記載が義務あります。産地とか品種とかじゃないです。収穫年です。ヴィンテージですね。 まあ、ビーノのメルロ。まあ、ビーノってのがイタリア語でワインですね。の意味ですね。はい、イタリアのワイン法、先ほど言いました。イタリアの原産地呼称は1963に制定されたが、2010年より新法が、施行されていますと。昔はですね、ビノダターボラ、一番低いのが、まあ、テーブルワインと呼ばれてたやつと、IGT、DOC、DOCG と分かれていましたが、今はもう、ビノターボロは、B の、もう普通のワインって呼んでて、IGT は IGP。で、DOCG と DOC をまとめて DOP と呼んでますね。まあ、フランスでもありました、ね。AOC を AOP って呼ぶようになったり。まあ、これが近年では顕著に、現れています。まあ、特に覚える必要はないかな。まあ、ビーノダターボラぐらいは名前覚えておいてください。で、ここの数ですね。ちょっと標本で、変わってくるので、また、確認しておいてください。今は、この数変わってると思いますので。で、IGP の定義として、ワインの85%以上がその土地で作られたものとされていますと。つまりはですね、AOC と一緒ですね、IGP の規格にをクリアするには、その産地の、IGP、その産地の、ブドウをですね、85%以上を使ってないとダメです。残り15%はですね、他の産地から持ってきてもいいんですけど、85%以上はその土地で作られたものであると、でないとダメっていうことです。85という数字覚えておいてください。イタリアの主要ブドウ品種、ここも変わるかもしれないですが、ここはあんまり例年変わってないです。1位白ブドウ、カタラットコムーネ、2位トレビアーノトスカーノ、3位シャルドネ、4位グレーラ。まあ、イタリアはですね、土着品種。まあ、その土地にしか、根付いてない品種というのが多いので、聞き慣れない、ブドウあるかと思います。まあ、カタラット、トレビアーノ、シャルドネ、グレーラでもいいです。カタトレ、シャルグレ、カタトレ、シャルグレ。黒ブドウはサンジョベーゼ、モントプルチアーノ、メルロ、バルベーラ。サンモテ、メルバル、サンモテ、メルバルとかでいいですかね。種別ワイン生産量、ここも変わるかと思いますので、ちょっと確認、しておいてください。イタリアの影節ブドウワイン、影星ブドウワインと言います。まあ、ボトリティスシニリアでもやりましたけども、まあ、水分が抜けて、星ブドウ状態になったものからワインを作ると濃厚な赤ワインができます。イタリアでは影星が、一番有名で一番よく生産されますね。その甘口系のワインであったら。まあ、木の上で、まあ、パスリアージュ、することによって、甘口を作っていくわけですね。全体的にはパッシートと呼んでます。甘口です。で、州によっては呼び方が変わってきます。レチョート、ベネト州で耳たぶの硬さという意味です。アマローネ、ベネト州で辛口の、ワインができます。まあ、赤ワインですが、まあ、辛口といってもやっぱり甘いです。トロッとした、ニュアンスがあります。ただ、ニュアン、あの、ビ、あのー、ジャンルとしては辛口に入ります。スフォルツァート、これはロンバルディア州ですね。これも辛口です。ビンサント、主にトスカーナ州ですが、甘口と辛口どちらもありますよ。で、ちなみに黒ブドウから作られたビンサントは、青キオディペルニシーチェと呼び、山うずらの目と表現されます。ここ最近よく出てくるので覚えておいてください。各州でどういう呼ばれ方してるのか覚えておいてください。あとは耳たぶの硬さっていうのもよく出ますね。で、ちょっと耳たぶ。イタリアワイン用語。もうここはさらっと見上げていきますかね。モストは果汁ですね。アンナータコンチュラートは、収穫年。カンティーナ、ファットーリア、カーサビニコーラ。これすべて醸造所という意味です。カンティーナ何々っていうお店があったりとか、ファットリアとかもありますし、カーサビニコーラ、カーサっていうのが、まあ、建物的な意味ですよね。スペリオーレ、まあ、スペシャルですよね。規定のアルコール度が、より高いもの。まあ、アルコール度何度以上っていうのが、ワイン法には、示されていますが、それの規定よりも、高いものをスペリオーレと言います。リゼルバは、法定熟成期間よりも長く熟成させたもの。クラシコはクラシックですね。特定の古くから家畜のワイン。バンデミアタルティーバは遅摘みした、ブドウで作るワイン。チェラソールは色の濃いロゼから濃淡のロゼまで。キアレットは明るい色調のロゼ。まあ、この中で重要なのはスペリオーレ、リゼルバ、キアレットとかですかね。 まあ、チェラス、まあ、他も出てきたりしますが、まあ、頭に入れとくぐらいでいいかなと。まあまあまあ、覚えれると思います。はい、地図、覚えてください。イタリア、長靴の形してますね。どこに、どこに何があるか。バレダオスタ、ピエモンテ、ロンバルディア、トレンティーノ、アルトアディジェ、フリウリ、ベネツィア、ジューリア、ベネット、エミリア・ロマーニャ、リグーリア、トスカーナ、マルケ、ウンブリア、ラッツォ、アブルッツォ、モリーゼ、プーリア、カンパーニア、バジリカータ、カラブリア、シチリア、サルディーニャと、あります。まあ、イタリアはですね、まあ、電車とかで移動したら、楽なんですが、まあ、全部ほとんど地続きになってて、南北に長い山地ですね。まあ、ここの産地、地図は答えれるようにしておいてください。まあ、実際生活でも使うってことはあんまないかもしれないですが、結構旅行行った時とか役立ったりしますね。各州覚えてください。まあ、唱えていくことによってですね、これらの州の名前がですね、頭に入りやすくなるかなと思います。はい。で、各州の、説明していきます。基本的にはですね、まあ、概要を覚えていただくのと、先ほど言った DOC、DOCG、を覚えていただきたいのですが、DOCG は、せめて最低でも覚えてください。DOCG の方が数は少ないので、 DOC はですね、全部覚えると正直しんどいので、まあ、後回しにしてもいいです。ただ、後回しにした方がいいとかではないので、まあ、難しいですが、はい、そこのさじ加減お願いします。バルレダオスタ、イタリアの、北西部に、位置し、スイスとフランスに隣接する面積最小の州です。バルレダオスタは面積最小、傾斜地に段々畑、棚式栽培ですね。もう段々畑、棚式栽培といえばバルレダオスタ。 DOCG はありませんと。州都はアオスタ。まあ、この州都よく出ます。各州の、まあ、県庁所在地みたいな感じですね。出てきますので、しっかり覚えてください。まあ、アオスタっていうのは覚えやすいですね。バレダ・オスタなんで覚えやすいです。ピエモンテ、山のウロという意味でイタリアワインの名城地です。州都はトリノです。DOCG の数が最多で、面積は、2番目でございます。DOCG、アルタランガ、アスティ、バルバレスコ、バルベーラ・ダスティ、バルベーラ・デル・モンフェラート・スペリオーレ、バローロ、ブラケット・ダックイ、またはアックイ、リアーノ・ダルバ、ドリアーニ、オバーダ、カルーゾ、ガティナーラ、ガビ、ゲンメ、ニッツァ、ロエロ、ルケディ・カスタニオーレ、モンフェラートとございます。まあ、いろいろあります。全部覚えてくださいって言いましたが、そうですね。ごめんなさい。全部じゃなくてもいいかもしれないです。まあ、バルバレスコとバローロはしっかり絶対覚えてください。バローロは、王の中のワイン、ワインの中の王かな、と呼ばれている、まあ、すごい骨格のしっかりした男性的な、ワインです。ネビオーロというブドウを、主体に、というか、ネビオーロというブドウだけで作っていまして、1980年に昇格しました。DOCG に。で、3年以上熟成義務があります。ということなので、今の年引く、3年は、絶対、必要っていうことですね。だから今、まあ、例えば、2020年であれば、2018年のバローロとかは存在しないわけですね。売ってないわけですね。まあ、存在はしてるんですが、売られてはないです。なのでですね、例えば、まあ、5年もののバロールとか、正直全然飲む気しないです。もう硬すぎて。全然美味しくない。まあ、美味しいのもあるんですけども、基本的に美味しくないです。やっぱり、まあ、最低でも7年とか熟成させたいかなっていうようなワインですね。それに対して、バルバレスコ、こちらも同じくネビオーロです。1980年昇格しまして、26ヶ月以上熟成義務があります。まあ、何が違うのか。こっちの方が断然女性的で透明感があります。こっちはもう単にバッチバッキバキで、本当に硬くて飲むまで時間苦労する男性的な人なんですけど、バルバレスコは割と早く、比較的に、早く飲めます。透明感のある赤ワインですね。あとは、まあ、ガティナラとかも有名ですし、ゲンメ、スパンナ有名ですね。ニッツァは最新の、DOCG。ここもごめんなさい、変わるかもしれないですが、今のところは最新。ロエロはアルネイス。ブルーノジャコーザとかが有名ですかね。ロエロアルネイスっていうワインが有名です。スパンナ、ネビオーロの、シノニムです。こういうのはシノニムよく出てきますので覚えてください。DOC はバルベーラ・ダルバ、ドルチェット・ダルバ、ランゲ。ランゲ美味しいですね。白ワイン結構好きです。リグーリア州、州都ジェノバ、 世界文化遺産のチンクエテッレ地区は有名で DOCG はありません。チンクエテッレですね、結構田舎のある港町なんですけど、ここ観光でおすすめです。まあ嫌な言葉、あんまり好きじゃないですけど、インスタ映え的な街並みのところですね。そこのチンクエテッレは、泡白、泡ロゼ、まあ白ワインも作ってますが、一応 DOC ではそちらですね。チンクエテッレが有名です。ごめんなさい。追加というかあれですけど、例えば、チンクエテッレはどの州に属しますかとかいう問題も出てくるので、それで覚えるという意味、ことですね。ロンバルディア州、州都はミラノです。まあ、言わずしたミラノ。スプマンテの中で最も人気のある、フランチャコルタ。スプマンテ覚えてますか？発泡性ワインですね。その中で、フランチャコルタという、まあ、ジャンルがありますね。そこにはシャルドネ、ピノネロ、ピノビアンコからビンナイニ発酵で作られています。白ブドウだけで作られたものをサテンと言います。ミラノ、フランチャコルタ、サテン、しっかり覚えましょう。ここで DOCG 有名なのはバルテリーナスペリオールですね。バルテリーナはキアベンナスカ、これはネビオーロの、シノニムです。この地域だけですね、地域だけですね、キアベンナスカと呼ぶのは、まあ、ネビオーロですが、より透明感のある感じですね。特にこのバルテリーナのサッセッラっていうところ、地区があるんですが、そこの、キアベンナスカ、本当に美味しいです。透明感があって、けど余韻もあって、奥深さがあるような、すごい好きな、産地です。あとはスフォルツァート、ディ・バルテリーナ、オルトレポペ、パペーゼ、メトドクラシコかな。まあ、有名どころですね。頭に入れておいてください。何回も復唱して、どこの地区に属しているのか、どこの州に属しているのか覚えてください。DOC もオルトレポ、パベーゼ、バルカレピオ、バルテリーナ、ロッソ。バルテリーナといえばこの州ですよ、ということですね。トレンティーノ・アルト・アディジェ、イタリア最北部に位置しと書いてますが、イタリア最北部ですね。オーストリア、スイスと隣接しており、ドイツ文化が支配的です。なので、アルトアディジェのワインボトルって結構細長いドイツみたいな形のボトルが多いですね。まあ、北は大概そうなのも多いですが、ごめんなさい。州都はトレント。テロルデゴ、ロタリアーノ。テロルデゴっていう、これ、ブドウ品種です。すごい濃い、濃い。北イタリアにしてはすごい珍しく濃い品種なんですが、テロルデゴから作られていますと。ベネト州は、州都ベネチアで、ワイン生産量が一番多いです。基本、ワイン見本市、ビニタリーが開かれるっていうことで有名でして、このビニタリー見本市、しっかり覚えてください。まあ、ビニタリー、ベネト、ビニタリー、ベネト、似てるんで、ベネチアっていうのも似てるんで、まあ、覚えやすいかなと。バッサーノ・デル・グラッパは、グラップで有名な町です。グラッパってワインの搾りかすから作られる、蒸留酒ですね。まあ、よく食後とかに飲んだりしますね。結構好きですね。白ぶどうのガルガネガも有名ですと。DOCG、アマローネ。先ほども出てきましたね。アマローネです。これベネト州なのでアマローネ。アマローネデラ・バルポリチェッラ。これは陰干しをして作られたワインで2年熟成させます。ベローナワインの王と呼ばれていますと。アリソン、ここら辺はいいかな。レチオート・ディ・ガンベラーラとかは有名ですが、あとは、バルノリーノ・スペリオーレ、コルビーナ・ベロネーゼっていうブドウを主体に使ってます。ここら辺の組み合わせはすごい綺麗ですね。あとは、ソワーベが有名です。ソワーベっていうのは、まあ、結構安馬ワインって感じなんですけども、グラス1杯600円とか700円で、まあ、安く飲める、素敵なワインが多いかなと思います。そのブドウがガルガネガというブドウを使ってますね。安すぎるソワーベは本当にちょっと緑っぽいイメージであんまり美味しくないんですが、ちょっと熟成感のある、果実面感のある黄色っぽいガルガネガ、ソワーベはすごく美味しいです。DOC はソワーベ、バルポルチェッラ、プロセッコですね。プロセッコは、まあ、ワインですね。発泡ワインですね。グレーラというブドウを、ワイン、主体に使ってます。フリウリ、ベネチア、ジュリア。スロベニアに隣接する、産地です。州都はトリエステ。最高級、まあ、高級白ワインの生産地として注目されています。 まあ私個人的に本当にまあフリューリのワインは好きですね。フリューラーノって、まあこのロサッツとかもそうですが、フリューラーノというブドウで作られたりとか、まあ他にも色を作られています。ですね、まあ変な話、まあスロベニアにも本当にすごく近いです。バスで3時間ぐらいだったかな、ぐらいで行けたりしますし、まあいろんな文化があります。横はもうクロアチアですしね。いろんな文化があって、ちょっとイタリアの中では特殊な、まあ、文化というか特殊な、まあ、感じですね。なので、いろんな文化が混ざって面白い産地です。ピコリット、コーリオリエンタリデルフリウリピコリット。このピコリットっていうブドウも結構美味しいです。ちょっと可愛い名前なんですが、実際味わいもチャーミングで、甘いって言ったら表現悪いですけど、そういったワインも多いですね。エミリアロマーニャ、イタリアのほぼ中心にあり、州都はボローニャ。ボローニャの西側がエミリア、東はロマーニャと分かれている。美食で有名なパルマはエリア側。まあ、ボロネーゼとか、あれ、美味しいですね。まあ、美味しいというか、日本で有名ですよね。実際、ここの、まあ、知り合いのママに教えてもらった、ママに教えてもらった食堂のボロネーゼは本当に美味しかったですね。興味ある方はお伝えするので、行かれてみてください。ただ日本人一人もいないですし、すごく忙しいところなので嫌われますが、あとは、まあ、パルマも生ハムが有名ですね。生ハムが有名で、ここも街自体はすごい簡素で、なんですが、やっぱり美食の街でいろんな美味しいレストランあります。で、そこで、ついでに覚えていただきたいのが、パルマの生ハム、有名です。それと合わすのはもうランブルスコです。もう決まってます、もう。向こうの店でですね、生ハム頼むんです。まあ、前菜でもほぼ出てくるとか頼むんですけども、そこでランブルスコ飲まなかったら、もうサービスマンから何やこいつっていう感じで、見られます。まあ、それぐらいも、心理の一つぐらいな感じで、もうこれとこれは合うっていう感じですね。日本では結構ランブルスコっていうのは、甘口が多いんですが、基本的には辛口ですっきりしてます。発泡性の赤ワインのことなんですけども、パルマの生ハムとランブルスコ、まあ、日本やったらパルマじゃなくてもいいんですけど、生ハムとランブルスコは一回合わせてください。すごく美味しいです。甘口じゃないですよ。辛口のランブルスコです。はい。ごめんなさい。それましたが。こんな感じです。トスカーナ、有名ですね。イタリア中部に位置し、キアンティクラシコ地区が、有名です。規則にとらわれない発想で、生み出した近代的ワインを、スーパータスカンと呼びます。州都はフィレンツェ。まあ、ブルネッロ・ディ・モンタルチーノとキアンティクラシコが有名ですね。ブルネッロはサンジョベーゼの、別名なんですが、ブルネッロは、バローロ・バルバレスコのに並ぶようなワインですね。まあ、キアンティもいろいろあります。キアンティはけど安いのも多いのであんまり信用はできないですね。とは、まあ、それぐらいかな。DOC、まあ、ボルゲリとボルゲリサ・シカイアは覚えてください。ボルゲリサ・シカイアは単一ワイナリーに与えられた唯一の呼称ですね。だから DOC を一人で名乗ってるんですよね。すごいですよね。まあ、実際高いです。まあ美味しいっちゃ美味しいですけどね。はい。ウンブリア、山と丘に囲まれており、緑の心臓と呼ばれています。海なし県です。海なし州です。ノルチャ地方で取れる黒トリュフ、有名ですね。あるいは、ウンブリアの、黒トリュフが有名です。州都はペルージャ、中田英寿がいたとこですね。まあ、モンテファルコ、サグランティーノ。サグランティーノというブドウがここでは有名かな。一番、今の、飲まれているワインの中で、タンニン量が多いとされている、ブドウ品種、黒ブドウ品種、サグランティーノです。オルビエートも一応頭に入れておいてください。マルケ州、アペニン山脈の東にあり、アドリア海沿岸では一番北に位置します。州都はアンコーナ。まあ、アンコーナ、なんもないんですけども、一番利用しやすいのは、クロアチアの、スプリットってとこから、夜行フェリーが出てるんですよね。なので、格安で、海渡れます。4000円ぐらいだったっけな。まあ、時期にもよるかと思いますが、4000円で、まあ、1泊って言っても、船内で大きい、船で寝るんですけども、そこで寝て、すごいカジノみたいな、なんか、広場のとこの船で寝て、 翌朝起きたらもうあんコーナーついてるって感じなので、すごい使い勝手はいいとこです。まあ逆も私かりですが、ここはベルナッチャリセラペトラなとかコーネロフィーダ、ペコリーノというブドウが品種であったりしますね。あとはラクティマディモッロ、マルケはそれぐらいですね。ラツィオ、州都はローマです。あのローマです。甘口ワインをドルチェって、イタリアで呼んでますが、カンネリーノと呼びます。ドルチェではなくカンネリーノ、覚えてください。まあ、サクサク言ってますが、もう一個一個ドルチェって何って考えてたらしんどいので、まあドルチェは甘いっていう意味なので、まあまあデザートってことですね、をカンネリーノと呼びます。別名カンネリーノと呼んでます。まあ、チェザネーゼ、カンネリーノ、フラスカーティとかは有名ですね。あとはエストディモンテフィアスコーネ、エストはあるって意味なんですが、まあ美味しいワインがあるぞっていうことですね。まあ教本には詳しく、今のやつ載ってるかな、まあまあ詳しく書いてあるはずなので、気になった方は見てみてください。はい、アブルッツォ、首都ラクイラ、モントプルチアンダブルッツォが有名ですね。モリーゼ、首都はカンポパッソ、ビフェールド、ここら辺もサクッとですね。まあ、カンパーニアは一応、ベスビス火山っていうのがあります。この火山とかは狙われやすいので、覚えてください。州都はナポリですね。ギリシア人からカンパーニアフェリックスと称えられています。まあ、フェリックスっていうのはハリーポッター好きな人だったら知ってるかもしれないですね。幸運という意味ですね。タウラージ、グレコディというかアリアニコ。アリアニコっていうブドウが品種が、有名です。黒ブドウ品種です。北イタリアはですね、透明感のあるブドウが多いんですが、南イタリア系は本当にもう果実味が豊富な感じが多いです。アリアニコもタンニンしっかりしてるんですけど、だいぶブドウの果実味しっかりしてます。DOC は、まあ、ベスビオさっきの火山味的な話ですね。あとはこの故障に含まれるラクリマクリスティは、キリスト涙の意味って、すっと。まあ特に書いてるだけで別に覚えなくていいです。もうベズビオはキリストの涙、ベズビオはキリストの涙っていうもう言い方ですけども、アホになってリンクして覚えたらいいぐらいです。プーリア州、州都はバーリ、黒ブドウのプリミティーボが有名です。アリアニコもよりもより果実味が、豊富ですね。プルーンみたいな感じですね。カリフォルニア、ジンファンデルと呼んでいます。まあ、ネグラマーロも有名です。これも、まあ、プリミティーボ見たくもっと逆に甘いぐらいですね。プリミティーボディマンドゥーリア、とか、あとはカステルデルモンテとかですかね。まあまあまあ、そういったもんです。あとはネロディトロイヤ、これも説明しましょうかね。ネロディトロイヤっていうのも、まあ、プリミティーボやネグラマーロみたいな濃い品種です。こっちの方がちょっと癖あります。だいぶ濃いですね。しんどくて飲めないぐらいです。バジリカータ州、シュータ、ポテンツァ、アリアニコデルブルトゥーレ。まあ、アリアニコっていうブドウを被りますが、分けて覚えてくださいと。ブルトゥーレの方が、バジリカータです。カラブリアは、シュート、カタンツァーロ。白とか有名ですね。安くて、よく目にするワイン。シチリアは、イタリア最大の州です。まあ、シチリア島ですね。シュートはパレルモ。エトナ火山が有名です。チラスオロディビットーリア、ネロダボラというブドウから作られています。ネロダボラ、別名カラブレーゼと言います。サルディーナ州、州都はカリアリ、フェニキア人がブドウ作りを伝えました。ギリシア人じゃないです。フェニキア人です。北西から吹く冷たい風をマエストラーレと呼び、南部から吹く暖かい風をシロッコと呼びます。ベルメンティーノガルーラ。まあ、白ですね。ベルメンティーノという白ブドウから作られていますと。はい。ごめんなさい。サクッといきましたが、まあ実際イタリアってこんな感じなんですよね。正直説明するとかないんですよ。覚える量は多いんですが、もう本当に機械的にひたすら覚える感じですね。もうなんかボルドーのメドック格付けを覚えたようなニュアンスと似ているので。まあ、何ですか、こういったベスビス火山とか、何ですか、そういう概要の方は各種しっかり覚えてください。で、DOCG 赤にしてるとこは基本的に覚えていただいて、生産可能色はまあ覚えなくていいです。名前、どこの州にどこが属しているか、生産可能色は覚える必要はないです。出ますが、たまーにしか出ないので、はい。 はい。で、サクッと行きましたが、今週はこれで終わります。あとは、皆さん体調管理、気をつけてくださいね。昨今の事情で、いろいろ大変かと思います。まあ、私自身もちょっと最近、渡航してまして、帰ってくるの結構大変であったりしました。帰省がね、かかってしんどかったんですが。あんまり焦らず、勉強していただけたらいいと思います。ちょっと、質問返すのが遅くなっちゃったりして申し訳ないんですが、相変わらず質問を受け付けてますので、はい、よろしくお願いします。はい、ではこれで今回終わりますね。失礼いたします。